改めて皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は見えるところによらずとしてお話したいと思います。はい、あ、ちょっと、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません、ね、しかし御言葉に従っていき、またその努力をしていれば必ず成長できます。ですから継続していきましょう。ロシアによるウクライナ侵攻はまだ終わりそうにありません。2月6日に発生したトルコ地震により、トルコ、シリアの死者は4万5千を超えています。今もっとかもしれません。毎日毎日ですね、死者が見つかっています。まさに終わりの時代を呈そうの様相を呈しています。では今日はですね、数箇所聖書を皆さんと一緒に読みたいと思いますので、まず、マタイですね、マタイの24章3から7それと14、マテューですね、24 We read all together、 はい、ではあの訳が若干違う方もおられるでしょうけど、自分の聖書でいいのでそれぞれ声を出して読んでいきたいと思います。はい、いいですか、はい、ゆっくり読みましょうね。はい、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。から途中からですね、14ですね、いいですか、14節3、はい、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。そうですね、終わりの日が来ますね。世の終わりには、次のページですか、次ですね、はい、世の終わりには1番目に読んだところにですね、偽キリストが現れるとありました。また2番目戦争が起こるですね、はい、今起こってます。そして3番目に飢饉と地震が起こると聖書に書いてありますね。はい、ですね、これはいいでしょうか、次ですね、はい、これ何でしょうか。見られた方もあると思いますが、終末時計と言われているそうです、ですね、ドゥームデイクロックですね。これはアメリカの科学雑誌社が、まあ、あの報告しているものですけれども、人類滅亡までの時間をですね、あと次で動きませんか、あらう
らら
じゃこちらにしますか。こちらの方がコード、あ、出ます。ええ、はい、いいですか。はい、これですね、見られた方もおられると思いますけれども、12時ですね、この秒分とか表す時計の針がまっすぐですね、12時になった時にこの世界は滅亡するというですね、滅亡ではないんですけども、形が変わるんですけども、この世的には滅亡と言われています。はい、週末ですね、この世の終わりを12時としてあと何分何秒で終わりが来るかと予想したものです。次出ますか。次出ますか。あ、出ますか。ごめんなさい、はい、これは1947年に創設されました。そしてこれ、まあ、ずっと年代ごとにあるんですけど、1984年の時はですね、3分前でした。それはアメリカとソ連の緊張があったからですね、それぞれに軍拡競争をしていました。まあ、最近では2020年から22年はウクライナ侵攻前でしたので、1分40秒前でした、ね、しかし皆さんご存知のように2022年です、ね、ロシアがウクライナに侵攻した時にそれから90秒にですね短縮されました。90秒というのは過去最短です、ね、あ、1分が何年になるかはわからないので、あと何年ということはできませんが、ですね、はなはだ近いことは確かです。ウクライナとロシアの紛争が解決すれば、終末時計は少し長くなるかもしれません。しかし黙示録に終末、終わりの時代に起こることが詳しく書かれているように、紛争が解決しても別の戦争が起こり第三次世界戦争になりま す、ね、それも間違いないです。最後は神様とサタンの戦いになり、神様の勝利で終わります。ハレルヤですね。だから私たちは心配する必要はありません。しかしですね、今はサタンがこの世の君ですから、サタンが世界を支配しており、多くの人がサタンに従っています。見えるところですね、自分の好ましいところ、自分の欲しいものを追いかけています。しかしその間に私たちはどちらにつくかを試されているのです。今のこの時代はですね、神様が来られたらみんな分かります。でも分からない状態であなたは本当に神様を信じるのか、それともこの世のですね流れに従って生きるのかというのを問われています。あなたはどちらにつきますか。目に見えるサタンが支配する世界につきますか、それとも目に見えない神様につきますか。でもう一箇所ですね、聖書を読みたいと思います。第一ペテロ5章8と9ですね。第一ペテロ5章の8、9でしょうか。はい、開きましたか。はい、じゃあ一緒にゆっくり読みましょう。3、はい。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。
ご承知のように世の中あるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。
はい、目を覚まして信仰に固く立ちましょうですね。はい、次ですね、 今日はですね、見えるところによらずと題してお話しします。ね、はい、では今日はですね、信仰とは何でしょうかということで考えていきたいと思います。もう一箇所続けてですけれども、ヘブル書11章の1節、非常に有名なところで短いですけども、皆さん一緒に読みたいと思います。ヘブル書いいですか、11-1-3、はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。そうですね、はい、今日は信仰とは何か考えたいと思います。端的に言うと、信仰とは望んでいる事柄が実現するという確信ですね、持つ。信仰とは待ち望んでいながらまだ見ていないものでありますね。もう見えてるものは信仰によらないじゃないですね、現実ですね。で、私たちは信仰、見えないものを私たちは獲得していくということです。ではですね、ヘブル11章から、ここは読みませんが、見ていきたいと思います。ヘブル11のですね、17-19によってはですね、アブラハムの信仰のことが書かれています。皆さん、ここでは何を書いてるか分かる人、ちょっと手を挙げて発表してください。アブラハムの信仰のことが書かれていますが、端的に何のことを書かれているでしょうか。どなたかですか。はい、ではですね、アブラハムが神様に遺作を捧げなさいと言われたところですね。アブラハムは試みられた時、イサクを捧げました、ね、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたとあります、ね、神はできると信じてイサクを捧げました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。アブラハムはイサクがよみがえることを望んで、神にはできると確信しました。疑いませんでした。それが信仰です、ね、望みを持つ、ね、まだ見ていないものがなると確信することです。で、私たちはなお確信持てる、それは神様がおられるからです。反対に、じゃあ不信仰とは何でしょう。その反対ですね。何か言えますか、不信仰と。はい。目に見えるものばっかり見てですね、それに影響されてること、現実でしか考えられない、現状に支配されて、あ、こうなると、きっとこうなると希望を持てない、で、神様がしてくださると信頼しないですね。あなたはどうでしょうか。信仰によって歩んでいますか、それとも見えること、触れるものですね、ところによって歩んでいますかですね。はい、信仰の話をしてます。ちょっと話は随分変わるんですが、岸田内閣をですね、賃上げによって国民の生活向上を目指していますですね、新聞出てました。ユニクロはすごいですね、賃上げすると言いましたが、果たして実現されるでしょうか。この30数年、アメリカ、ヨーロッパ、韓国の所得向上に比して、これが表ですけども、日本の平均所得は低いままでした。わかりますかね。日本はですね、今なさってもらってます、黄緑ですね。だから日本はすごく高度成長したって喜んでたんですけど、なんかいつの間にかこんな状態になってしまっていますね。なぜでしょうか。アメリカが一番ですかね、伸びてるの。カナダ、ドイツですね、はい、だそうです。はい、日本の平均賃金が低い理由は、適切な物価上昇を達成できないため、 また企業の収益が上がらず給与に反映されてないことが原因と言われています。ですね、物価が安いのは私たち助かるんですけども、一方で働いている人の給料が上がらないということですね。はい、また先進国と比較しても日本の平均賃金は最低水準であると言えま す, です、ね、いつの間にか何が原因だったのでしょうか。いつの間にこうなったんでしょうか。構造改革、技術革新が進まず新しい産業が生まれない。優秀な技術者は外国企業にハンティングされるんですね。多くの技術者がですね、中国とかヨーロッパとかアメリカに行ってしまいました。大企業は生んだ膨大な利益を内部保留ですね、儲けている会社もあるんですけど外に出さないでこうちゃったっぷり蓄えてるという企業もあるわけですね。内部保留をしています。そして設備投資や人への投資に当てていないですね。結局もお金があっても回していないということですね、が考えられますということです。まあ、理由がですね、さて実際に賃上げは行われるのでしょうか、ね、私に関係ないと思うかもしれませんが一応考えてみてください。はい、もういわゆるですねこの国の景気にも関わることなんですね。はい、皆さんの豊かな生活にも関わりますので、問題は経営者たちがどのように考えるかです。目に見えるもので判断するか、目に見えないものによって行動するか。はい、じゃあ今からグループタイムを持ちたいと思います。はい、質問が2つあります。1番がありますかね、出ました。1番は信仰とは何ですか。ちょっと漠然としてるかもしれませんが、信仰とは何ですか。2番目、先ほどですね賃上げの話をしました。もしあなたが経営者だったらですね、小さな工場でもいいですね、 2,3 人の工場でもいいです。経営者だったら賃上げをしますかね、しますだけでは困ります。ちゃんと理由とか対策まで考えてください。できないならなんでできないのかですね。はい、いいでしょうか。これについて30分まで、11時30分まで17分ほどあります。お祈りして始めて、お祈りして終わってください。はい、では姉妹、ごめんなさい、ちょっと止めてちょうだい。で、はい、じゃあグループに分かれて、そこ一緒がいいですか、二人でいいですか。はい、感謝します。ですね、まあ、皆さんのいろんな考えを聞くことができたことも感謝いたします。まあ、これは賃上げという一つのですね、どのように見るかということの、まあ、一つの例なんですけどもね、30数年間日本は G7 の中で平均賃金が変わらない、上がらない唯一の国でした。中小企業で進まない賃上げ問題、労働者の雇用の7割を占める中小企業のほとんどは賃上げしたくてもできない現実があります。実はこういう現実の中でどうしますかということを皆さんに考えていただきたいんですね。これ一つの例です。はい、たくさん余裕があってでもできるところも、まあ、でもね貯めておきたいけど出しますという決心も必要ですね。で一方でしたくてもできない、財源がないという人たちの問題もあります。じゃあその人たちはどう考えるのかということですよね。ここで信仰が関わってくるなと私は思いました。できない現実がある中でどうするかということですね。だから多くの中小企業の経営者は難しいですと、できませんよで終わってるんですね。はい、一方でですね、そういう同じ状況の中でも賃上げを実現した中小企業があります、ね、 それ何の違いだろうってそこを考えたいんですね。はい、それには共通点がありました。余裕がないと言って賃上げを、しないままだとですね、改善する必要もなく企業形態もそのままで進歩ありません。ここなんですね。上げないっていうことは変わらないから、別に変わらなくていいわけですよ。今までと同じことをしていればいい。しかし結果同じままで終わってしまうんですね。はい、しかしですね、余裕がなくても決心して実行することによってですね、それはスタートになります。無駄を省いたり効率を上げる努力を重ねた結果、新しい展開を進めることができたり利益を生むことができるようになりますですね。また別の技術革新にですね、いつまでも目に見える現実ですね、見えることで判断して行動している限り成長はないということです。まあ、これにちょっと私気づかされたんですね。で今日そのようなお話をしています。さてあなたはどうでしょうか。まだ目に見えることで歩みますか、ね。はい、ではもう一箇所ですね、私の方から創世記13章から見てみたいと思います。皆さんよくご存知のですね、アブラハムとロトとの話、またロトの妻ですね。13章からです、はい、ちょっと私が読みますね。アブラハムが主のお告げによって彼の故郷、ハランを出た時、アブラハムの甥ロトもアブラハムと一緒に出かけました。彼らの持ち物が多くなりすぎた時、彼らは別れて住むことにしましたね。その時アブラハムは自分で選びませんでしたね。もう神様に任せました。神様一番いいところをご存知だから、それで甥のロトにですね、あなたが先に選んでいいよと言ったのです。でロトはどうしたでしょうか。自分の見るところで判断しましたね。見たらすごく潤ってた、いい土地に見えた。そこで、ソドムとゴモラの近くの土地を選んだのです。ロトは自分の見た目で自分の考えで行動しました。ロトが見渡すとどこもよく潤っていました。そこがソドムとゴモラでした。皆さん、私たちもそうだと思います。目に見えていいといいものを取りたいですね。はい、ロトはしかしその後ソドムとゴモラの悪は増大し神様に滅ぼされてしまいます。そんな中でもロトはアブラハムの取りなしによって逃れることができました。さて皆さんよくご存知のですね、しかしロトの妻はどうしたでしょうか。塩の柱になりましたね。はい、どうしてでしょうか。振り向いたからですね。逃げるときまっすぐ前を見ないで後ろを見たんです。だから塩の柱になってしまいました。では振り返るとはどういうことでしょう。ちょっとだけ話してみてください。皆さんにとって振り返るとはどういうことでしょうか。何かちょっと手を挙げて、現実に振り返りましたが、それはどういう意味でしょうか。難しいですか、恵美兄弟。
過去の自分とか自分の財産とか、なんかそういう後ろ向きのことに気を取られている。
そうですね、自分のですね、過去の生活とかそういうものにとらわれた。もう一人、はい、どうぞ。
なんか未練がある。
未練ですね。何に未練があるんですか。
この世の、
はい、前の生活ですね。そうですね、はい、後ろのやっぱ心がそっちにあったんですね。で塩の柱になってしまいました。これはロトの妻だけの問題ではありません。私たちもですね、 気をつけないといけないところです。見えるところによって行動するとき、私たちも陥ってしまう危うさがあります。もう一箇所ですね。そこで、これはエヴァのところですけれども、そこで女が見るとその木はまことに食べるのに良いですね、美味しそうですね、目に麗しく、麗しいもの好きですね、賢くするというその木はいかにも好ましかった、そうなんですね。私たちを誘惑するものは良くてですね、美味しそう、は麗しいね、そして好ましいですね、嫌いなものじゃない、私たち好きになるものなんですね。神様の戒めがあったにもかかわらず、女は自分の見たこと思ったことによって行動し、罪を犯してしまいました。で、これは私たちに対する警告でもあります。現状を見ないで、現状だけですね、現状もちろん対処することも必要ですけれども、それにとらわれないで将来を見ましょう。ちゃんとですね、対処した後にですね、そして望みを持ちましょう、ビジョンを持ちましょう、そして神様が叶えてくださると信じ期待しましょう。ただし、どんな願いでも叶えられるわけではありません、実はですね。じゃあどんな願いもビジョンもしてなるのでしょうか、どうでしょう。はい、叶わないビジョンがあります。じゃあ叶わないときはどういうことでしょうか、ありますかね。はい、1番目、願っても叶わないこと、自分に告白していない罪があるときです。罪があって願っても叶いません。2番目、その願いが自分の快楽のための願いですね、だったら叶いません。3番目、疑うときです。どうせならないだろうとしたらなりません。はい、ではですね、叶う願いとは何でしょう、叶うとはどういう時でしょうか、ね、まず私たちは罪を犯します。でも悔い改めて主に再び従えばいいのです。次、2番目、願いもですね、ただ自分の思いこうなりたいではなくて、御心に叶うですね、願いを持つことです。で、3番目は疑わないことです、ね、せっかく悔い改めて神様の喜ばれる願いを持っても疑うならなりません。最後まで信じていきましょう。主の御心に沿った願いを信じ続けたらそのようになるのです、ね、さて、これも皆さんに考えてほしいんですが、御心に沿った願いとは何でしょうか、ね、自分勝手な願いではなくて神様も喜ばれる願い、それは何でしょうか。どうぞ考えてですね、持っていただきたいと思います。はい、現状だけを見て悲観的な考え歩みをするものはやめましょう。将来を見て御心に沿った希望ビジョンを持ち、必ずなると信じて歩みましょう。最後に、絵が出ますかね、出てますか、でもキャンパスの絵出てますか。はい、あなたはこのキャンパスにどのような絵を描きますか、左のこう丸いのがあるところは現状のですね、あなたの姿かもしれません。
なんかマークが入ってそこ見えない。
そうなんですね、ちょっといいです、何でも皆さんがこう考えるものですいませんね。はい、はい、だから何でもいいです。今のあなたの
実は卵があるんです。
そうですね、でもこれは一つ、まあ、例えばこれはだからあなたがどういう絵を描きますかってことですね。じゃあもし卵があったとしたら、この絵に卵を描きますかとですね。それとも違う何かを描きますか、そこ言えば分かりますかね。 じゃあ実際ここに書かれたのは別のものでしたね。卵じゃなかったですね。で、見たものにとらわれたらあなたは卵しか書けませんってことですね。でも、ここにあるのは卵だったり、あなたの現状もちょっと残念な現状だったら、そのまま書いたらそのままですよと。でも将来のですね、成長した大きくね、羽ばたくようなものをかけるならば、卵もそのようになるし、ちょっとあの悲惨な現状も悲惨でなくなるというですね。これを信仰ですねというものですね。はい。だからあなたは何を書きますかってことですね。はい。現状がどんなであっても、ここにあなたが別のものを書くなら、それはそのようになりますよということです。いいでしょうか。はい。ではですね、ちょっと最後に全員でイエス様の御言葉を読んで終わります。それはイエス様がいかに神様の願いの中でお持ちつつ歩まれたかということですね。はい。映ったら、はい、じゃあ一緒に、ヨハネ、ジョン11、okay? はいはい、ある英語でありますね、はい、はい、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつでも私の願いを聞いてくださることを知っていました。本当このようなですね、願いは全部神様が聞いてくださると、イエス様は確信して常に願って生活をされました。それ御心のうちを歩んでおられたからです。御心をずっと願っておられたからです。はい、感謝いたします。では最後にお祈りして牧師先生とお返しします。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。今日は信仰とは見えるところによらずというお話をしました。どうぞ兄弟姉妹にその信仰の根が植え付けられますように、そして大きく成長し、芽を出し成長して多くの実を結ぶことができますように、どうぞ助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、じゃあ感謝します。